もしこの私もその彼らの中に入ることが許されるならば、しかし率直にそうお願いすることはできなかったんですね。自分はこの報いを受けて、そんな自分が救ってくださいなんて言えない。だから思い出してください、思い出して、まあ、つまりあとは委ねます。ああ隣にあんな奴がいたな、最後の最後で、でも私が神の国に入るということを認めた、その認めた上で、つまり神の国に入る権限は私が持っているから、思い出してその後はもうあなたが決めてください、もう今さら律法を守って神様あなたに従うものとなりますなんては言えない。せめて記憶の中だけででも御国に入れてくださいな、まあ十字架の苦しみの中でですから、そんな考えたり考えた上での言葉ではなく、入れてくださいと言えないゆえに思い出してください。本当に死の間際に私のことを忘れないでという、もうそんな希望しか言うことのできないような、本当にそんな人のわずかなる告白ではあったと思います。ただどれほど考えて言った言葉かは分からないにしても、びっくりするような言葉ではあります。救い出してくださいとは言えないとしたとしても、思い出してくださいと、思い出すのはあの十字架にかかるようなやつだったっていうことです。十字架にかけられた哀れな自分を思い出してください。普通忘れてくださいって言いたくなるような出来事です。十字架にかけられても何もできない、まあせいぜいできたのが、もうその最後の最後悪態をついて終わるなんていう、そんな惨めな終わり方はやめようとだけ決心できた。しかしもう救ってくださいなんて言えないで、もう思い出してくださいなんて、もう頼りない言葉しか出てこない。私は今まで律法を守ってきましたとか、このユダヤの国のために命を捨てようとして、まあ、こんなことになりましたとか、そんなことも言えないものでしたという告白です。しかもずっとそのことを考えに考えて、やっと今分かりましたとかではない。イエス様が祈ってくださって、この苦しみの中で、まあ、たまたまイエス様と同じ苦しみにあったからこそ、あなたは違う、もうこんなことにならないと本当分からなかった、そんな哀れなものです。その私を思い出してください。それが最後に言い残す言葉である。皆さん最後にどんな言葉を言い残す、まあ、実際にそうなった時にという意味でもなく、もし自分が最後だったらどんな言葉を言い残したいか、牧師同士で話をしたことがあるんです。というのもある牧師が召される何日か前にメッセージをされた、時々そういう話を聞くんです。まあ、もしかしたら記憶が何十年か前に行って、その講談で立ってる自分のメッセージ、まあ、夢で見てて、その寝言のように語ってる、そういう可能性があるにしても、でもみんな素晴らしいねと言ったわけです。少なくとも思い出すことが、そうした神に用いられたということ、そして御子供を語るというその使命に最後まで生きる、である牧師が自分も最後はそういうような何か聖書の言葉を語るとか、私の霊はあなたの御手に委ねますとか、そんなことを語りたいけど、でも実際にはお母ちゃんと言って死ぬかもしれないってある牧師が言って 当そうだな、最後の言葉って選べないですよねと。そのことを思うと、本当に最後に、私はただ許された罪人でしかないですと、最後の最後までただ神様の恵みだけで生きる告白ができるなら、なんと素晴らしいか。そして別にそれが最後だけじゃない。私たちがいつも思い出すことは何だろう。まあ良いことばっかり思い出したいです。しかしそれ以上に決して忘れてはならないのが、どこから救われたのか。初めてイエス様と出会ったその時はどんな時だったか。喜びにすごく満たされていて、そこでイエス様と出会い、そのまま信じました。神のことされました。そんなことではなかったと思うんです。もうどうにもならないという、そこでそのところから救ってくださるイエス様である。そういう意味で私たちは皆この犯罪人の一人と同じではなかっただろうか。いつもそのことを思い出してください。そして私はいつも十字架で救ってください。私はその思い出してくださいという告白をすることのできるものだろうか。もう忘れてしまって、なんで自分はうまくいかないんだろう、信仰がなんでこんな持てないんだろうと、そんな風になっているものであろうかと思わされるんです。まあただ本当に思い出してしまうなら、私自身はもうここに立って皆様に聖書のことを語るなんて到底できるはずもない。しかしそんなものをイエス様がお許しくださいと十字架にかかってくださった、ただそのことのゆえに、いやそうだからこそこういうものが立つことができるんだ。ここにこういうところに立つものだからこそ、そのイエス様との出会いを絶えず思い出して、そんなものを神様は神のことしてくださるんだと語るべきではあると私も改めて思わされるんです。15年ほど前、関東教区の講談教官で荻窪栄光教会の講談に立たせていただきました。もう本当におこがましいという思いで、まあ、語らせていただきました。この教会は統一教会救出活動の総補山と、まあ、言ってもいい、その教会の、しかも今私が立っているこのところは、その救出活動に命を懸けられた森山聡先生が何度も御言葉を取り継がれたこの講談、そこに元統一教会の私が立っている、夢にも思わなかったその出来事を神様がなしてくださったと、まあ、それから自分が救われた救いの証をさせていただく、まあ、それが精一杯でもあったんですけど、同じように救われた人たちが恵まれましたと言ってくださいました。希望を持ちましたと。私を思い出してください。イエス様にこの告白ができることはもっと幸いなことかと思います。そうするとイエス様が即座に言われたわけです。まことにあなたに言います、私は今日、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は犯罪人の一人の告白を聞かれて、彼には聖霊が働かれた、とても人の力でなす告白ではない、そしてその救いの実が結ばれたのだ、もう十字架にかかって罪の罰を受けている私を思い出してください、ただあなたにすがるしかない私を思い出してください。彼に聖霊が働いた、 それでやがてではなくて今日と祖国の救いを、しかも私と共にという約束を宣言されます。でパラダイスというこの言葉は実はペルシャ語の王の園というのが、まあ、語源です。でそこから派生したギリシャ語で、まあ元々の直接の意味は庭であるとか園であるだけなんですが、それが旧約聖書では例えばエデンの園にこのパラダイスが訳語として使われるようになっているように、神の園、つまり神様と共に歩むという、そういう意味で用いられるようになりました。ただ天国に入ったらああもうこれで何の意味もないという、そういう場所ではなく、これから私と共にこの世界を支配し、まさに海を増えよう、地に満ちようと、それをあなたと共にやっていこう、もう十字架にかかってもう終わりますというものに対して、新天新地を耕す約束を今日与える。確かにこの人はこの出来事によって神の国の耕しを、私を思い出してくださいとイエス様を信じるその瞬間に神の国建設の一員となる、この出来事を明らかにしたんです。ところでこのペルシャの王の庭というので思い出すのはエステル記の出来事です。ユダヤ人摩擦のそのチョコレートハマンによって発布されようとする、その危機を受けてエステルは命がけで王の中庭へ進んでいくという、そんな出来事が起こります。まあ、その時に